。いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の町づくり会の山本です。今日は、梅雨ですがちょっと晴れ間で、なんか雨模様やと言ってたんですが、ちょっと天気予報は当たらず、いい、気候です。本当に爽やかないい気候です。今日も、素敵なゲストをお迎えしております。30分お付き合いください。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
今月は六原学区の街づくりということで、ゲストを続けてお迎えしておりまして、今日は、グラフィックデザイナーで、六原学区にお住まいの小野晴久さんにお越しくださいました。小野さん、ようこそお越しください。
よろしくお願いします。
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 はい、今回のその六原学区の方は3人さんお越しいただいているんですが、最初に我々、全体の流れといいますか、あれで、古くからおいでの、方、この方が菅谷さんですね、
はい、
ですね。でよそ者新参者というくくりやというふうにこんな失礼なことを聞いてるんですが、はい、小野さんはよそ者という
そうですね、
ことでおいでいただいたんですが、今はもちろん六原ですが、
もちろんそうなんですけど、30年以上前から住んでおられる、女性の方なんですけど、その人もよそから来はと、いまだによそ者って自分も言ってあります。
京都はなかなか入れてもらうの、混ぜてもらうの
そうですね、
はい、で具体的にどちらでこちらに来られるまではおいでになったんですか。
この前ですか。この前は渦間さんの方に、約10年ほどおりましたから、
はい、で六原へ来られて、もう今で何年ぐらい、
今でちょうど家に住んで8年目に入っております。
そうですか、はい、実は私 もうつい先日ちょっとお話を聞きに伺ったんですけれども、六原小学校のもうすぐそばの、
そうですね、はい、西門の真ん前にあります。はい、
そうですね、大きな町屋にお住まいなんですが、もともと町屋に入りたいという方がよくおられる、町屋に入りたいと思ってあそこに住まれるようになったんでしょうか。
いや、そうではないんですけどね。
そうですか。
渦巻におるときに、事務所と住まいを一緒にする、ことに決めまして、はい、で渦巻ではなんなんで町中に引っ越していこうという思って、約2年間ほど、その家を探してたんですけど、でたまたまあそこ初めはちょっと見に行く気もなかったんですけど、なんか土地上物ありって感じのね、だけどまたその1年後にまだ同じ広告があって、一つの縁かなと思って見せてもらった瞬間に、ここだと、もういうのがあって、そこに決めましたんですけどね。
今のその不動産の業界の中では町屋の位置づけのちょっと変わってる、変わってきてますけれども、
そうですね、
当時はあの立派な町屋が土地付き
上物だったんですね。
ねえ、そういう、時代をね、ずっと来てたんですもんね。
そうですね、そんなにまだ京町屋そのものに価値を見つけられなかった時代でしたよね。
古いいうことがもう焼却してしまったとか、もう真似打ちがないという、逆にね、
そうですよね、
当時はそういう、もう下手したら壊されかけてた。
いや、もうずっと探してる間1ヶ月のうちに2軒3軒と壊されてましたから、ね、
そうですね、
それ見ててだんだんと頭にきたというか、だったら僕が勝って1軒でも残してやらないかという、その痛い目に遭ってますけど今は。
ああ、そうですか。で、その痛い目というのはその具体的にどういうことなんですか。
修理そのものがすごいですよね。
そちらにね、
おそらく家1軒2軒買うぐらいのおそらく修理代はかかると思いますよね。
その町屋に応った直し方いうのでね、
そうですよね、
やっていただかなきませんし、手間もかかりますし、
そうですよね、それとやっぱりだんだんとそういう棟梁たちもね、少なくなってきますんでね、 これから若い人たちもやっぱり受け継いでもらうためにも、うん、やっぱりどんどんいろその京町屋を残してもらうということがね、
うん、
技術もやっぱり受け継いでもらうということやから、
ね、実際にやっぱりなんかそういう修練する場がないと技術も残っていきませんしね。
そうですよね、う
ん、修練言うたらそのお持ちの方には失礼なんですけどもう現物でオンザジョブトレーニングみたいなもんで。
そうですよね、うん、はいはい、ただね町屋というのはやっぱり今の家に比べりゃすごいお金かかりますからね、うん、
あ
今本当に建物ってのは坪単価やっぱり200万あっても足らないというぐらいのうちですからね、うん、だから潰してしまうのはもったいないだろうという、うんうん、
でもほんまにそれが当時は、うん、かつては潰されるという時代もあったというのが、
ね、そうですよね。もうどんどん潰され
て、ちょっとこうきっちりこう肝に銘じるというか、
そうです
よね、心にね留めておいていただけたら、はい、これからもね、
そうですよね。
ね、はい。でまあここでお仕事もされてお住まいで、
はい、お仕事と一緒にさせてもらってますけど、はい。
住み出された当初はいかがでしたか。その全然その渦間さんのお住まい方やったかちょっとお聞きしてないんですが、
はい。
どんな感じでしたか。
どんな感じという、まあ、町屋そのものを住んだのも、まあ、初めてなんですけどね、
うんうん、
ただ夏はやっぱり快適ですよね、うん、いまだに1階部分なんかクーラーも入ってませんので、家に入った瞬間温度差がありますんでね、
うん、
だから本当に町屋というのは、まあ、昔の健康法事ですからね、
うん、
要するに家は夏向きに建てろという、うんうん、そのものをやっぱり実践されてる家だよなと思いますよね、うんうん、
お座敷に座らせてもらう目の前に壺庭を通して蔵がね、
はい、
土蔵の立派な扉の構えも見えましたし、
はいはい、
本当になんか素晴らしい、
はい、
お家でした、はい、
いやもう皆さんそうおっしゃってくださるしね、なんか蔵というのもやっぱり珍しいらしいですしね、
うん、
で友達のミュージシャンなんかはすごく羨ましがってますけどね、蔵の中で練習したいという、
ね、あそうですね、ひんやりもしてますし、音も
漏れませんから ね、
あでもその今すごいそういうところにお住まいなんですけど、あんまり当初は町屋そのものにも特別な知識というか、
いや
そうい
うのは全然なかったですよね、でなんか勝った時も無理やりなんか自分の気持ちの中で、
ええ、
京町屋好きだというなんか気持ちを、
うん、
半分安物のせい正義感みたいなものがあったんですけども、
うんうん、
住んでから要するに町づくりセンターさんのおかげなんかで、うん、その京町屋の良さを、
うん、
いろいろ教えていただきまして、
うん、
今ではもう自分の家を語り出したら1時間としては足らないという
そうですか、
うん、なってますよね、なんか聞いてきたような嘘をつきという
町瀬さんともなんかその最初にコラボされて、コラボを言うたらおかしいんですけども、お家を使われて、
はい、
なんかちょっと当時としては結構早い時期 のイベントがをやられたっていう、
はい、そうですよね、今聞くところによると町瀬さんが、
うん、
京町を使ってイベントをしたというのが、うん、僕とこともう一件同じ時期にあったんですけども、それがどうも初めてだったらしいんですよね。
あ、そうですか。それがもう8年、
いやもうそれはね、そうでもないです。まだ5年ぐらい前ですかね。
あ、そうですか。
5年ぐらい、はい、
そんな。それ何をやられたんですか。
クラシックコンサート。
あー、はいはい、室内楽みたいな。
室内楽。
あ、はい、そうですか、うん、ああいうとこでなんかそういうのがあると、その音をその場で聞くのもいいですけど、その後でちょっとほっこりさせてもらうのがよろしいね。
あ、もうそれもねあれなんですけどね、でもその音楽、コンサートの最中にね、
はい、
ちょっとまあ、エピソードではないんですけども、
はいはい、
まあ、向かいに住んでおられる、とりあえずね、うん、歩くのもままならないおばあさんがいらっしゃるんですけども、
はいはい、
でもなかなか独居老人で表に出られることも少なかったんですが、
はい、
その音が聞こえてきて、もう這うように表が出てきてね、で家の中入って私も聞かせてくれということで、あ、こういう音楽ってすごい力だなと、ね、
引きつける力というか、はい、繋ぐ力というかね、
あるんですよね。
そうですか。それまではそのあんまりその行き来はされてなかった
ね。やっぱり近所の方ですからね、挨拶ぐらいしかね、うん、なかったんですけどね、
うん、その後、まあ、そういう形でもいろいろお使いになってるということですか。
今では造形大学 の、先生なんかに年に1回12月に、はい、落語会をさせてしてもらったりね。
あ、そうですか。
もう今では3回ほど続けてやってもらってますけどね、だから近所の人にもやっぱり楽しんでいただく、
うん、
その町屋にしたいなという気はしてますし、
うんうん、 ただ あれですよね、そのまあもう京都市内どこもですけども、その空き家の町屋っていうのがたくさんねあるんですけども、まあお住まいになってそうやって使っていただく、それとかまあ大学をねサテライトの教室にしたり、大学のサテライトスタジオにしたり、
ありますよね、
っていうのもたくさんありますけども、どうですかねそういうのは。
まあね、ロッカーはなんか本当にその空き家率が高いとこなんでね、そういう意味では僕は一番初めその空き家率が高いって皆さん深刻にものを考えてはったんですけど、僕は空き家率が高いということは受け入れ体制ができてることやから、
なるほど、
いつでも新しい人に入ってきてもらえるという、あ、
なるほどね、
そういう用意ができてる街なんで、はいはいはい、だから一番初めにもう5年も6年前に言ったんですけど、自分が芸術が好きなんで、芸術家の街にしたいなということを、一度ね提案したこともあるんですけど、何言ってんだこいつはっていう感じで、
そうですか
、ね、だけど最近去年ですかね、京都市と東山区と、で自治とか組んで、やっぱりその空き家に芸術家をなんとか誘致したいなという、の問題もだんだんと起こってきて、現実になりつつありますよ ね、
あ、なるほどね、
でそういう意味では、そこから始まってその、六原のその町を、その芸術家と匠の町、
匠の町ね、
はい、そういう人たちがうまく手を組んで、いろんなその商品開発とかいうものを、できたらなと、もうそこからその町の活性化みたいなものを、人の出入りの激しいところをできればなと思ってるんですけどね、もういつもこういうこと言うてるのに、またこんなこと言っとるわっていう夢みたいなことばっかり言ってるというね。
まあ町屋いうのに、その町屋に若い人が住まれて、まあ例えば学生さんが普段住まれるとか、働いて気に入られてる人が住まれるとも、それもいいんですけども、やっぱり本来はやっぱり食と住と住みながら、まあ商売するなんか物を作るとか、そういうとこがね、まあ、ありましたから、
そうですね、
今言われるみたいに何かこう発信するっていうのができ
ると、そうです
よね、本当の町屋として ね、
ね、
さらに生きるというような気がしますね。
で、例えばその、まあ、別に悪いことではないんですけども、例えば関東地方なんかが京都に入ってきて、町屋を、買われて、中を改造されるときに、やっぱりその町屋を知らない大工さんたちが手を入れたときにもう大変なことになってしまう、でそれが例えば手を引かれたときにその町屋が元に戻らない状態になっているというのが結構ありますんでね、できればその本当にその町屋を知った大工さんが手がけていただきたいなという気はしますけどね。
住み継いでいくということは、やっぱりそのある程度その箱もすごく大事で、それ自体をね、まあ、使い勝手があるからいってゴロッと変えてしまったり、元に戻れんようにしてしまうというケースも今たくさん見られますんで、
それとね、もう一つよく言うんですけど、京都に町屋がなくなった姿って考えられます、
ちょっとあれですね、ほんまちょっとびっくりしますね、それな
くなった。だから京都に来はるその旅人たちは何を求めてくるんだろうと、本当にお寺だけでいいんだろうかという、例えば街中歩いて行間茶があって、そういうその落ち着いた雰囲気、それがやっぱり京都の街じゃないのかなという、もうほとんど今ではなくなりましたけども、だけどやっぱりいろんな近代の建物の中でポツンと100年とかそういう京町家がある、それだけでも外人の方でもその前で写真を撮るような、衣装を持ってる建物なんでね、本当にいっぺんその京都の町中で町家がなくなった風景を想像してみてくださいよっていうね、だったら 今やらんと本当になくなるよという、そういう危機感はちょっと持っていただきたいなという気がしますね。
先ほどその匠の、はい、町っていうとおっしゃいましたけども、はい、その例えば具体的に、例えばどんなことできますか？
あ、ね、
具体的に言うと、これがもうたちまち明日なんかできないけど、そういう意味じゃなくて、
これね、もう
構想で、
ね、夢、いつもね言われると笑われるんですけど、夢物語で、例えばね、株式会社、自治構想っていうね、
自治、
はい、
自治体の自治、
そうです、はい、 六原、バンバン僕は六原自治なんですけども、はいはい、六原自治を一つの株式会社と見なして、うん、例えばその中にいる匠たち、もしくは芸術家たち、うん、で、その周りにある大学の機関とか、うん、もう一緒になって、うん、結局、例えば商品開発をし、うん、で、そういう、まあ、例えば芸術みたいなそういうものにお金を出す、まあ、日本というのはかなり難しいんでね、だからそれを今度売るところ、売れるところに持っていく、例えば海外とか、はいはい、それをやっぱり、うん、自治体がその担ってもらう、例えばその町の匠たちと世界のそのマーケットを自治体が結ぶというような、あの、例えばそのそれを一つの会社とみなせれば、結局その株式会社自治構想みたいなものがね、でそれが例えば六原が芸術家の町であり、うん、例えば京水が例えばその陶芸の町であり、うん、ということを自分たちの、うん、町の特色みたいなものを生かせるような作り方をすれば、うん、もっと人が寄ってくるんじゃないかなという気はするんですけどね、うん
うん、まあ、自分の町のそのアイデンティティというか寄って立つところはこれなんやっていうのがね、
そうです、
そのいうふうな、このカラーというかテーマの中で出てくればね、
そうです、
あの、全然気持ち的には違うと思うんですね。
そうですよね、で、
どんなもんっていうかあると思います。
え、どんなもんっていうの、例えばですね、、は
い、何でもくどいように聞きますが、そこを知りたいです、はい、
あの、例えばね、近所にひちろくさんという、
はい、
はい、工事金を売っておられるもん、京都ではもう一軒しかない、昔はあったんですけどね、はい、工事金を売っておられるところがありましてね、うん、で、そこ、まあ、甘酒とか、うん、要するにノンアルコール甘酒を売っておられるんですよね。で、そういうのすごく美味しくってね、はい、本来はそれがなんかブドウ糖と同じ成分なんだしね、うん、病院で使ってる、
ね、栄養ありますよね。
ありますあります、で、それを例えばその興味の陶工がいっぱいおるんでね、うん、はいはい、例えばその今日有名な陶工が瓶を作り、うん、で、例えばその竹細工の職人さんがおりますから、うん、竹細工でそういうなんかデコレーションをし、うん、で、それを例えばまだ切り箱を作ってる職人さんがやるから、それにその切り箱をつけてね、うん、中にそういうその甘酒なんかを入れてね、うん、これがたとえ10万20万という価格になろうがね、うん、それがやっぱり受け入れてくれる、うん、その
分かってくれる人に
いうところに、自治がやっぱりマーケットを見出してくれれば、うん、もっとその、うん、要するにその地域じゃなくて、やっぱその小さな人間でも、うん、僕でも世界とつながってるよというような、うん、やり方を、その、ね、その行政がしてくださればね、うん、もっと活気が出てくるんじゃないかなという、うん、
その今おっしゃったその例えば焼き物の素地があり、まあ、お酒作りの、ね、を助ける素地がありっていうの、そういう人たちがどんどんまだ今いはるわけですからね。
いや、ありますあります。
そういう人たちをこう力結集されて、ね、新しいちょっと違う形で売り出しされるっていうのもものすごく夢物語とか何ではなくて、なんか明日にでもできそうな気するんですが、
いや、実際に技術的には明日でもできるんですよ。
できますね、
はい、でもそのやっぱり匠たちっていうのは自分たちのね、やっぱりその技術にやっぱり自信を持ってるし、で、今更そんなことしないのわざわざせなくったって今までずっと食べてきはったんだから、結局そういう危機感もありませんのでね、だから実際にこれから長いこと時間をかけて、うん、例えばそういう人たちを解き伏せて、うん、やってみませんかと、そこにも大学の先生方も入って、はいはいはい、そういうその中でその話し合いができれば、うん、多分夢ではないと思うんですけどね。
いや、僕もそう思いますし、思いたいですよね。
ですよね、
あ、そうですか。
でも例えばですよ、はい、これ人間国宝が作ったその瓶の中にね、はいはいはい、その甘酒なんか入ってたら美味しいと思いません？
もう美味しそうです。ほんまにちょっと高いかもしれませんけど、それはやっぱり値打ちをちゃんと分かってくれる方に
持ってもらう、
渡すと、
はい、
あ、そうですね、はい、分かりました、
はい、
もう本当にそれがぜひ実現することを、それに向かってこうなんかこういろんな方にアクション
いや
かけて、
はい、もうやっていきたいです
ね。やっていただけたら、はいはい、楽しみに、
はい、
はい、どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はいはい、それではここで一曲お聴きください、オーバージョイドのキャシー、オーバージョイドのキャシートロッコリーです、はい、続いては教えて建築士さんのコーナーです、建築士の今回は、建築士の富江さんと案内役の下村さんが住まいに関する疑問にズバッと答えしていきますと、今日は応急危険度判定について、お話を伺います。
さて、あの平時といいますか、あの普通の時にはこう応急危険度判定というのは聞き慣れないものなんですけれども、そもそも応急危険度判定というのは一体どういうものなのかということから教えていただけますか。
はい、応急危険度判定という言葉、まあ、他にもいろんな判定とかあってすごい紛らわしいかなとは思うんですけども、はい、この応急危険度判定、応急なんですね、
はい、
あのまずあの大地震があった時に、はい、建物をまずその安全性を見るわけなんです、
はい、
あの地震の後さらにその建物が後からまた、うん転倒して二次的な災害を起こすことがあるので、
はい、
それを知らないまま近づいてしまってまた人命に関わる二次的災害が出てしまうという可能性もありますので、これは危ないんですよ、これからまた壊れていくかもしれないですということを表示をしてあげるというような行動を、
はい、
あのまあ危険度判定といいまして、
はい、
まあ、建物にあのそういう表示をしていくということで、まあ、危険性を訴えていくというようなことを、まあ、しています、
はい、あの人が住んでいるような建物もその会社が入っているようなビルも全部それは含まれるんですか。
その建物というよりはそのエリアですね、はい、
エリア、
あの行政の方がこのエリアを判定士に調査してくださいと、うん、あの渡されればそのエリア全てに対して判定していくというような形になります。
あ、そのエリアにある建造物全部見て回る。
そうですね。
ああ、そうですか、
はい、建造物に付属するものもなりますので、
はいはい、
建物が安全でもコンクリートブロック塀がこけそうになっていれば、
ね、
それも危ないという形であの表示をするという形になります、
はい、じゃあそれはどういう人が判定していくんでしょうか。
応急危険度判定、まあ、判定士さんということであ
の、はい、
まあ、一級建築士等 の、 あの、まあ、資格者があの講習受けて登録をして、
うん、
あの判定士としてあの登録をしておくわけですね。平時はそういう形で登録されていると、
はい、
いざ災害があった時に要請がかかって判定士として出向くというような形になっています。
ああ、そうですか。じゃあ例えばもうその京都府だったらば京都府に、おられる建築士さんが、
そうですね、京都府の講習を受けて登録をしておくという形で、もし何かあった場合については京都府からの要請で京都府にあの地域に派遣されていく、または他の都道府県から要請があればそこに出向いていくというような形になります。
今その、まあ、要請があればとかって言ってはりましたけど、じゃあその例えば、まあ、住んでる人がですね、うちの建物はどうなんか判定してほしいねっていう、そういうものではないんですか。
そうですね、あのお住まいの方がうちを見てよっていう形のものではなくて、行政の方があのこのエリアについてもう必要だから、うん、あの一斉にやりましょうということで、ーローラー作戦のようにみんなで回っていくと、そういう形で調査をします。
ああ、そうですか。一軒一軒というか一つ一つの建造物、まあ、そさっき言ったみたいに塀から電柱とかも、
そうですね、電柱もそうですし、
全部になってきますよね。
もうキュービックだとかそういう設備類についても、その二次的災害を起こしそうなものについては全て見ていかないといけないと思っています。
すっごい大変な量ですよね。
膨大な量になりますね。特に密集地では非常にやりにくいかと思いますし、大型の建物になってくると、どこそこにもこの張っていかないといけないということにもなりますね。
この言わはった応急危険度判定に関する、まあ、講習受けた人たちっていうのはどういうふうな、ことをこうやってはるんですかね。あのどっかに登録してはるっていう話でしたよね。
まあ、あの京都府だったら京都府には登録されますけれども、うんうん、あの全国の応急危険度判定協議会というのがありまして、
はい、
まあ、その各自治体ごとにそのばらつきがあっては、あの情報のばらつきが出て判断基準が狂っていきますので、
うん、
まあ、この協議会で、まあ、危険度判定方法の標準化をしたり、
はい、
まあ、その危険なところに行くわけですから、まあ、その補助制度の整備ですね、あの判定士さんが二次的な災害に巻き込まれるという可能性もありますので、
はい、
まあ、その辺はやっぱり平均化しておかないと、
うん、
まあ、不公平があってはなかなかやっていただける方も少ないだろうということで、
うん、
まあ、こういうことを全国の、あの 共通にしていけるような活動としてこの協議会があります、
うんうん、はい。でその最後に判定というのは具体的にどんなことをしてはるのかというのを聞きたいんですが、
3色の判定ステッカーというのをちょっと配られまして、
はい、
赤色、黄色、緑になります、
はい。
黄色が危険ですね、危険と書かれています、うん、もうこのものを貼られたものについては、もう極力立ち入りは控えていただきたい。うん、もういつ倒壊するかわからないというものです、うん。黄色は要注意なんですけども、要注意は、すぐに倒壊するということはないですけれども、うん、そこでそのゆっくり暮らしているということはちょっと難しいだろうというものについては、要注意ですね、
うん。ごめんなさい。最初に言われたのが赤色が危険で、黄色が要注意ですね。
はい、要注意。はい。で、最後緑は、まあ、比較的危険ではないということで、うん、まあ、緑色で調査済みという書いてあるだけのものになります。この3色を貼っていくということになります。
もうどうなんですか、中まで入っていって細かく調べたりしはるもんなんですか。
あからさまに危険だと外から見て分かるものについてはもう外の目視だけで
出ないとね、判定士さんの方がこれ危ない目に遭ってしまいますもんね。
要注意の黄色については、まあ、詳しく調べたりすることもあります。
分かりました。では次回はですね、さらにもう少し詳しくまた教えていただきたいと思います。
はい、ということで小野さん、ありがとうございました。
今日はありがとうございました、はい。
もっといろいろお聞きしたかったんですが本当にちょっと時間が足りなくて、うん、でお住まいのね、町屋の方にもちょっとバタバタしてまして、またぜひ、なんか水金窟があるということで、はいはい、ちょっと事前にラジオ局の方とも盛り上がってたんですけども、はい、
そうですね、
また水金窟も見せていただきたいと思いますので、はい、はい、どうぞまた今後ともどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。